항상 응돌했어 따라따라
お前だって本当に諦めたわけじゃないんだろ。
あ、ボッと読んでる。
ほら、聞こえないか。君の魂が本当に諦めていなければ世界の果てを駆け巡るこの音が聞こえるはずだつってね。
なぜ全部シャアなんでしょう ね, ね
あれ
ね、黙れ奥野というのがね、もうすでに出てますんで黙りますか。
いやいや、今日はね、気をつけないと。新田さんが、
いや
失礼ないように
やられますね。
なんかタイミングがすごいですよね。もうあのウテナ20周年で、俺は全然それ実は全然考えてなくて、
そう、考えろって話じゃないけど考えてなくて、冬も知らず。
そしたら斎藤千代さんでしたっけ、のウテナの新作みたいなのが、ま
あ、そうですよ、そこにありますけどね、
こちら、はい、はいはいはい、少女革命ウテナの、
はい、
まあ、もう発
売。我らがイクニと喋ってます、対談してますイクニ見てる会ったことないけど、
オフィシャルのコ
メント、違います、皆さんあのファンの方はみんなイクニって呼んでるんだって。
あ、そうなんだ、知らなかった。
ああ、だから勝手に俺あの国がさとか言ってたけど違いました、すいませんでした、イクニが正解で
本家に、は
い、すいませんでした、
は
い、
勝手にタイアップ面白い、
勝手にいや国もね頑張ったよね。
まあちょっとその本編、今日はもう打てなっていう感じなんですけども、
はい、
本編行く前にやっぱちょっと、はい、昨日クズさん大活躍だったそうで、ちょっと俺は打てな見すぎて、はい、見れなかったんですけど、
はい、
どうですか2段目のスピンオフはどうでした。
いや、まあ楽しかったですよ
何笑っとんねん
何笑っとんねん
2時間でね、ワインをあのもう2本開けちゃいましたしね、結構飲みましたね、はい、まあまあまあ、またやっていきましょう、よろしくお願いします。
何それ何それ、どうした
の。なんかちょっとコンビニ挟んだんですけど、はい、隣の方がちょっと嫉妬してらっしゃる、
そんなことないでしょ
とか、
嫉妬することないでしょと
か。いや違う、だから、うん、お前ら言ったじゃん、うん、クゼも面白いねね、レイジより面白いじゃなくてクゼ俺も見てるんだから
まあまあ傷ついたの
いや、あの人すごいからディスが、
うん、そうそう、いや、クゼいじられてたんで、
いじられまくってた、
そういう番組になる感じ、ね、
そう
ね、本当に、
そうそうそう、3倍目期待です。
3回ぐらいこいつがこうへ
こんで、あ、もう決まってんの3倍目
3倍目一応やろうか、
早っ
ありがとうレイジ面白いって言ってくれてありがとう。
あ、そう、
あり
がとう。昨日ね、
本当にありがとう。
そのスピンオフやる前にお風呂入るって言ったんですよ、
はいはい、
あの温泉に行った、温泉というか銭湯行ったんですけど、
はい、
そしたらなんと、いやいや一人で、
あ、そうですか、
行ったんですけど、
はい、
そしたらなんと、
うん、
商店でおなじみの、
はい、
小遊三師匠をお湯に入ってらっしゃいましただから小遊三師匠と一緒のお風呂入った後に、
なんで今言うねんって顔すんの。
いやいや、すげえと思って、
すげえな、
三遊亭でしょ、
三遊亭、はい、ちょっとテンション上がった、
はいはい、
僕だけなんじゃないですかね、小遊三さんとお風呂入った後にニコ生放送やったの
え、でも風呂で小遊三さんって分かるの、
はい、俺分かんなかった
、ただのおっさんや、
小遊三さん似てんなと思ってたんだけど、うん、常連のその銭湯のおっさんみたいなのが、ちょんちょんちょんちょんちょんってかって言ってたから、ああ小遊三さんだったんだやっぱり、
ああそれは分かりやすいじゃん、
めっちゃ分かりやすい、 りやすい。
めっちゃおもろい。ジャラジャラジャラジャラって。
そしたらあの小遊三さんが。
すげえ勇気だね。
してた。
あ、苦笑いしてた。
苦笑いしてた。面白かったな。
へえ、うん、面白い。
以上でございます。
お前そういえば先週、
はい、
相棒で随分最後盛り上がってて、
はい、
まあ、あの無料部分の方はご存じないかもしれませんけど、先週放送で鈴木さんが来てたじゃない、ね、ああでずっと漫画家の話で漫画家の話でずっと行くかなと思ったら最後全部お前が相棒の話で持
ってる。いや最高でしたね。
どうしたん、
初めてですよ。
付き合うの、
付き合わないよ。
付き合うの、どう
する、付き合うことしたの。
いやいや、そういうのもゆっくりね、ゆっくりやっていかない、
詰めていくの。
相棒だけ相性良くても、
え、お前の相棒になるんじゃなかったの。
いやいや、俺の相棒はもう世界中の港にいるんで。
うわー、
ありがとうございます。
聞こえないかこの音が。
何言ってるの。
聞こえない。
ちょいちょい秋雄さんになる。ちょいちょい
秋雄じゃない、トウガだよ。
トウガやりたいの。
トウガいいですよね。
トウガの扱い問題についてはちょっとまあ怖い。ちょっとトウガはどうすんだっていう。でもトウガに悪かったんだろうね、映画版見ると。
ああ、
トウガに申し訳ないっていう思いがあの映画につながっていったんだろうなって。あの今回はですね、あの一応、ね、無料部分でテレビ版のことに決着をつけるという形、そしてまあまあそこまでいけばという感じで、うんうん、でまああと、
はい、
あの後半に、
はい、
あの問題作劇場版、
劇場版があ
れは一体何だったのか。劇場版は一体何だったのかって話を。
確かに、
はい、
だいぶ置いてけぼりにされましたよ、
はい、
俺は、
はい、そうですね、大丈夫です。
お二人はもうだいぶ打てな酔いが決まっちゃったんでしょ。
映画は全然違うものとして拝見いたしました。
あ、そういうふうに見ました。
もう僕はそういうふうに見ました。一応つながりももうありましたけど、一旦リセットしてちゃんと見ました。
ちなみにこちらのペルトさんは、
はい、
1話も見てないということで、
丸腰でやってます。
皆さんと近い感じで、うん、これ今日ね大丈夫かなと
思って、そこをだから大事にしようと思って、うん、だから知らない人も面白い放送にするために頑張る、
うん、
だ見てない人も面白いなっていうさ、うん、感じにしないとダメでしょ。
そして、
う
ん、なんと今日、
うん、
素晴らしいゲストが、
そうなんですよ、
なんと、
はい、
3名も、
そうやばいね、今日は
呼んじゃいまして、
はい
はいはい、我々
のその、
は
い、なんざっくりしたね、はい、あれを保管してもらう、
はい、そうですよ、
はい、つもりなんですが、はい、まあ一人はアニメ探偵なんです
けど、ではないです、
今必死で向かってるそうです、
はい、アニメ探偵です、
必死で向かってますんで、
そうそう、
少し
そうそうそうです、
はい、
そうですそうです、そうです、
ということで、もうじゃあ、うん、行っちゃいますか。
あ、大事なこと言うな、
大事なこと言っちゃう、
気がついちゃいました。
何、
あら、
発表しなきゃいけないことありました。
何でしょう。
白馬の王子
はい
で何かっていう話があるんですけど、
はい、
その正体が分かりました。
分かりました、
突き止めました、
はい、発表します。
一生懸命探しました。
発表します。
今日来てます、
この番組で、はい、
今日来てる、来てない、来てない。
今日は来るかな。どうなんでしょう、
ね、今アニメ探偵が白馬でこう、
いやいやいやいやいやいや、そういうこともちゃんと、まあ、準備してきました今日は。
すごいな。
いや、それはちょっと今日はね、
あの作品に対しての疑問に対して、うん、全部答えを用意してきたって言ってましたもんね、
うん、いや、レイジかな、いや俺じゃないです。最後に俺ですとか言ったら相当痛いやつだな。本格的になんかノイローゼになってるっていう感じです。まあだいぶそういう感じですけど、そうです、藤井王子の可能性はないです。すいません、
は
い、
藤井はあの車で、
はい、
ここ開けっぱなしでプワンつって向かってる。そうです、
見ました、クレイジードライブ編。
あれはやばい、
あれはやばい、
あれはテンション上がりましたね。
上がった、
うん、面白すぎて、やっぱり。
そうだろ、
うん、
うん、
なんか、うん、あ、もう始まってる、これもしかして。
はい、はい、始めますか。
じゃあ行きますか。
よし、
はい、君は少女革命ウテナというアニメを知っているかね。完結編、潔くかっこよく。
絶対って言いたくな
るんだな。
何かにか絶対って言いたくなる。
もう苦しろく
って言いたくなるよな、あれな。
言いたくなる。
だんだんだんだん、そっちの方が正しいんじゃないかと思って、
ねねね。
そうそうそう、あのアニメを見続けると、なんか、
うん、
なんか あの世界にいない俺のなんか。
そうね、みんなそうですよ、ね。
寂しくなってくるんだよね。
え、いや、つうか、あれね、あれだからドラッグだから、あれ。
うんうん、
ああ、
トランスだし。
うん
うん、繰り返し繰り返し繰り返しやってるうちにだんだんだんだん突っ込んでる自分の方がおかしいんじゃねえか、うん、
ああなるほどね。
そのうち俺も世界の果て連れてってくれ。行くによ俺もそっちに来てみたいになってくるっていうのはもう それが打てない酔いですわ、いわゆる、
うん、
はいはい、
なんかその、うん、もう、うん、なんていうの、うん、仕掛けって言えばいいのか、ああいうのなんて言えばいいのか分かんないですけど、
うん、
そのまあ、前回も言ってましたけど、うん、象徴的なものが、
うん、
メタファーっていうか、まあ、モチーフっていうかあれがもう多すぎて、うん、その処理できないんですよこっちは。
そう、
その、うん、だから、うん、あれを、うん、本当中学生とか小学生とかの時に見てた、うん、特に女子とかは、うん、どういう風にこれを見てたのか。
いやそこがね、生原チューニングうまいとこで、ね、
うまいんだ。
うまいとこでちゃんと女の子が好きなものを全部揃えてんだよ。女の子はそのあの前も言ったけど宝塚の男役になりたいっていう気分があるわけ、
は
い
は
いはい、女の子の
中に王子
に、うん、あれを完璧にその果たしつつ、うん、あのレズビアンにしないっていう、そこでしっかりと少女ものにしてるんだよ。でそこにイケメンいっぱい出てくるんじゃん。ブサイク一人も出てこないからね。で非常に排他的なあの美しかない世界っていうか、うんうん、そこに錦織監督があの牛にしたりとかするんで、
いや本当ね、あのね、ナナミのね、なんかちょっとスピンオフかっていうような、なんかもうその本編と全く関係ない話が突然始まって、うんうんうん、なんつうシュールすぎて、
だからあれ一発目にだからリンゴを次のカットで剥いちゃって、ウサギの形で剥いちゃってるっていう錦織さんがやったせいでありになったっていう流れから全部言ってんだよ。暴走、最後の暴走まで行くんだから。だからあれしれっと出てくれたけど、すごいことやってる、あの人あの人実は革命家だ。
監督見てますか。
監督あらすげえ、革命家だったんだと思って、
そ
うヤンサンファミリーに革命家いたんだなそう、チェさんって呼ぼうか、これから。
チェ
錦織って。
チェ錦織めっちゃかっこいいじゃん。
そうそうね、本当そんな感じ。実は見えて革命家だったっ、
ね。なるほどね。あんな優しそうな顔して。
いやいや、まずはね、あの少女革命打ってないですが。
とりあえずあのまあね、はい、あの結構有料部分でやってたんで、
はい、
あのまあちょっと。
あ、そうかそうか。
まあ総括する意味で少女革命打ってないとはどういう。
そう、まずね、
ちょっとレイさん
これね、
解説していただいて、
もうね言っとかなきゃいけないんですけど、
う
ん、このね、
う
ん、企画リクエスト企画なんだよ、
はい、
だからエヴァをやってくれって言われてやったら結構前いけんじゃんっつって、じゃあ次何やったらいいのっていうのをこれ番組でこう聞いたじゃん、うん、それで出てきたやつでウテナだったんだよね、
はいはいはい、
それでまあちょっとかじゃあなんか食べやすいかそうかなって一瞬思っちゃったんだよ俺ね。
そうですね、なんかピンクドラムがまあ一応実質1位なんですよあの時、うん、
で
だけどその前の作品が少女革命ウテナだったから、まあじゃあ同じ監督なら順番に見た方がいいかなみたいな感じで確か選んだと思います。
そう、
まあじゃあまずウテナからみたいな感じ
で、そうそう、でまあその窓マギ案件だと、
はい、
まあ、この後やりますけど、
はい、
大変そうじゃない
窓マギが。
そう、
窓
マギ大変そうじゃん。なんか
でも俺まあいいや、
でなめてたん、ちょっとウテナ、
うん、
で
なめてた、ウテナをなめてた、
大丈夫だろうと思って、うん、まずは言いたいことがある、
はい、
ありがとうございます
そのパターン多いな、
ね、少女革命ウテナはね山田案件すぎたわ、
山田案件すぎた、
山田案件すぎた本当
まるで俺じゃねえかと。
でね、なぜかっつうとね、うん、この仕掛け人のね、イクニさん、あの生原さんと、うん、あとえのきどさんっていう人のタッグなんだけど、これ実はでこれ両方とも関西人です、大阪出身で63年生まれで俺の3つ上なんだけど、
はいはいはい、
要するに、ちょっと庵野さんとその周辺に被ってる人たちで、庵野さんとも仲がいい、で実はエヴァともエヴァをやるときにそのえのきどさんはエヴァと参加してる。そして大きなことに渚薫君っているじゃん、
はい、
あれ生原さんがモデルだ。それくらいの美少年だったね彼は。
美少年だ。
今もイケメンっすよ。もう本当に。
そうマジ？
そう、
嘘、
そう。
信じられない。
フレンズの会じゃない。そう。うん、でそこまで揃ってるだけじゃなくって世代が一緒なんで、大体同じものを見てきて同じ怒りを抱えてる。同じ葛藤を。そしてね結構ね案件そのねオタクが嫌いだった。この人、
あ、生原さんは
アニメとか見る人ってさみたいな感じで、
はい、
むしろ演劇側に行ってた。
ああ、
それで寺山修司っていうのを見たくって、はい、わざわざ今ビデオとか ないからその単館上映とかそういうフェスみたいなものに潜り込んで、うん、俺ってインテリだって思ってたんだって。
ああ、なるほどね。
可愛いでしょ。だからその よくあるサブカル少年の あいつらバカだから何も知らねえぜ、
なるほどなるほど、
オタクたちには分かんねえぜ、うん、俺の方が全然みたいな感じなのに、うん、映像に行こうとしたらあまりにハードルが高くてこれは無理だっつんで東映をなんとなく受けたら なんとなく受かっちゃった
そんなんでいいの
別にアニそうだから演出やりたかった最初からはいはい、はい、だからアニメーターになりたい、なりたいとかというよりは演出になってそれはその演出っていうのは実は実写も込みでやりたいっていう望みもあって
はいはいはい
超アニメのラインから来てる人で全然ないとでそれはあの当時オタク差別の中でアニメ漫画が好きなんだけど素直に言えなかった人たちがこじらせるラインだろ
ああ
俺もそこにいた
ねえ
そう
近しい話はね
俺もそこにだけど同じもの好きなんで、うん、そこであのオタクっていうの一種類だと思い込んでただんだん分かってくるしオタクも変わってくんだよあまりの差別のひどさにオタクの人たちも こじらせてた時期がある攻撃的だったから当時は、
うん
うん、だから嫌なやつ多かった、うんうん、そこで分断してんの分断してんだけど好きなものは同じっていうラインでこう入って、うん、東映 でそうして入社の時にあのいろいろと論文書けみたいなことあるじゃん、うん、絵描いたらしい
あ生原さんは
そう
入社の時に
そう顔は完全な変わりもんね
なるほど
そうそれお前面白いじゃんやかっつって受かって
そのさ
演出家いっぱいいるじゃん、うんその中で頭角を現していくんだけど、うん、この人は基本的に人たらしって言われてるらしいわけ
人たらし
いや、うん、こだわりはあるんだけどある程度のところは、まあ、あいつに任せとけばいいじゃんみたいな感じの緩さとか寛容さを持って、
う
ん
う
ん、劉備なんですこの人
劉備なんだ
そう実はそうなんですそして時代まさに97年ってめちゃめちゃ面白い前回言ったんだけど97年って本当面白い95年にあのオウムがあって、うん、俺たちの夢が終わるわけでその前の夢っていうのは戦後ドリームなんだよ、
うん、
で戦後ドリームバブル崩壊 で95年に、まあ、オウムがあって阪神大震災があって夢が終わるんだけどその時に、どうなんだよこれこの先どうすんだっつって男の子の絶叫を書いたのがエヴァンゲリオン、うん、で女たちの絶叫を書いたのが少女革命ウテナだで女たちが何を言ってたかっつうとねここに書いてきたんだけどそのあこっちだ
あの、ね、でも男じゃないですか
えそうなんでね、
ね
そうそうそう、うん、でそれであの女たちは白馬の王子がいつかやってきてでお姫様として私は白馬の王子に迎えられてであのお城に行って幸せに暮らしましたとさっていうものを、うん、物語を刷り込まれて育ってきたでしかも時代がこうずっと良くなってたからあの当時お嬢様ブームっていうのがあって、
うんうん、
その神田うのみたいな人がもてはやされてた時代があ
ったなんか
あったの本当に、うん、で今だとムカつくような女の言動とか、うん、家事とかやったことないとか洗い物とか無理だしみたいなのが OK だった時代があるんだよ
白鳥玲子で
ございます白鳥玲子でございます、うん、まさにそうだから七海が玲子として出て
きた、うん、そうですね
そうあのキャラクターはでああいう時代の残像が97年のウテナにいっぱい出てくるんだけど、うん、そこで語られるのは何かっていうと白馬の王子が迎えに来るはずだったのにどうなってんのいつまでも来ねえじゃんっていう来ないじゃんってだからこれ話が違うわよって言ってたんだから当時の女の子でこの延長上にずっとその歴史タラレバ前に続く、うん、タラレバの最初のフックがこれです
なるほどなるほど確かに確かに
そうなの、
うんうん、
でそれはセックス・アンド・ザ・シティの回で言ったんだけど、うん、セックス・アンド・ザ・シティの4人がなんで私たちこんなに不幸なのかしらって言って話してる時に最後にあれさシンデレラのせいじゃないっつって私迎えに来ると思ってたもんとか言って D じゃない D のせいじゃないって話になるじゃんあのウサギあじゃないじゃないあのネズミの王国の D のせいじゃないって話になるじゃん
なるっけ
なるそうディズニーランドのせいじゃあディズニーの持ってたコンセプトは何かっていうと、うん、古き良きアメリカの理想をそのパークで体現してる、うんうん、でその理想の中にある物語っていうのは女の子は誰でもお姫様、うん、誰でも王子様が来るそして潮に入って末永く幸せに暮らしましたとさっていうのがディズニーランドの中のコンセプトの哲学、うんうん、でそれはどっかで辛い現実から逃れるために設定したディズニーなんだが、
うんうんうん、
世の中全体がディズニーランド化していくと
お
これが本当なんじゃないかって思い出すよ思ってしまうような女の子の世代が現れてくる生まれでそしてこの国でまさにそうだ、
うんうんうん、
完全にその国全体がディズニーランド化したんだね、うん、80年代に、うんうん、だからみんなが姫だと自分のこと思い込んでた、うんなのに時代がこうトーンと落ちてしまって王子来ないぞっていう話になってタラレバまで続くんだけどそもそもその白馬の王子 という幻想、うん、女の子が持っているこのイメージって何かっていうことを突っ込んでいくと、うん、この作品になっていくっていうのがなかなか面白くって、実を言うとこの作品は、ディズニー暗殺アニメです。これ
ディズニー暗殺アニメ、
白馬の王子を殺した少女アニメっていう、白馬の王子様をぶっ殺してるんです、このアニメって。
なるほど。
そう、そう考えると非常にこれ革新的で、
や確かに それは分かりますよ、うん、分かるというか、いやまあ見たから分かるけど、
めっちゃ社会派なのこれ、
うん、
でこの問題なぜ俺とリンクするかっていうと、ビーバージンっていう漫画を僕書いてたんですよ91年に、はい、でこのウテナのちょい前にね、うん、でまさに、女の子たちは白馬の王子を待ってるのよとお姉さんに言われて、振られたオタク少年が、分かった僕が王子になるっつってお姉さんに改造される、
そうですね、う
ん
う
ん、僕が王子になるんだよっていうのを
またものまで来た、
オタクがやってたのがビーバージンで、そうなんです、そうです、うん、でそれ先にやってました僕、うん、
はい、
それでそこで描かれてたものは女の子の理想ってなの男ってなんだってことをずっとこうまあやってたわけで、その歴史がある、でそして、まあ、ある種の回答があった時に、まあ愛の問題に気がつくわけ、
はい、
結局愛せるやつが王子なんだってことに気がつくわけ、
あ
愛してくれって待ってるやつじゃなくて自分から自ら愛せる、そうで、それがアガペーズってこの作品になるとどうなる、はい、これちょうどウテナの時期に書いてた、
そうですね、そう確かに、
うん、で俺似たようなことっていうか、まさにそのまんま被るようなことやってます。だからこっちはエルっぽくレズっぽくやってて、うん、レズビアンでやってて、こっちはゲイでやってます、うん、でやってて何描かれてるかちょっと献身なんですよ、う
ん、ああ確かに、
で愛の問題についてそう簡単つながるどころかまんまリンクしちゃってて、うん、その重なってる部分が多すぎて、うん、でね、でこれ、
うん、
最終的には、自己犠牲って話になるわけだよ、
うんうん、
見返りがなくても相手のことを愛せるか、その気高さについて話なの、
うん、
気高さの美しさを書いてるのアガペーズで、うん、報われなくても、うん、自分の好きな男のためにやるって、うん、これ完全に天井打てなまんま同じことやってて、でそうなんそうなんで、白馬の王子について俺はなぜそこまで考えたかっていうと、当時その漫画で書くことの世界で収まらず世の中では同時にいろんなことが起こってんじゃん、はい、でそれについてこれどうしたらいいかってことに回答も出さずに何かを表現していくっていうのはどうも俺は違う気がし、うんうんうん、みんながみんなこういう状態なのにどうしたらいいかっていう答えがない、その何のために漫画を描くのか何のためにアニメを作るのかっていうパーパスなんですよ、ビーパーパス、うん、だからこの人生原さんが東映を出る瞬間に作ったチームがビーパーパスっていう目的でしょ、うんうんうん、要は目的を持つっていうことを持ってあげる、物語を作るときはこれは商品ではなく何のために作るかっていうことをちゃんと考えてやろうぜっつって、えのき戸さん引っ張ってえのき戸生原チーム作ってスタートするのがウテナなの、
はあ、
そう志が高いの実は、
あなんかすげえ
すげえ、
ビーパーパー、ああなるほどね、
そうなんそうなんで自分の言いたいこと、そしてこの社会 その問題の核心にこう迫っていこうとするんだけど、それ直接言ってしまうとみんな引いてしまうし、うん、相手は少女だし何が見たいかっつったら王子様と決闘が見たいんだよ、だから美しいものが見たいわけで、自分の思ってるイメージを見たいわけ、倒してもらいたい人を倒してほしいわけ、うん、みたいなものを全部 OK です、9割は叶えますっていう姿勢でいくわけ、ウテナは。だから前半は非常にご都合主義に見えるのはそのせいで、お客さんが望むものをやろうとする、だからそれは後半になってそれはただの王子様ごっこだったんだよっつってネタバラシする、前半の10話ぐらいは、ね、王子様ごっこをや
って、そうそう、
だからあれで離れていくんじゃなくて、あれ実は振りなんだよ、あれによってお客様がガーッ突っ込む、
長い
長
振り落とされましたよ俺は、
まあまあそういう人もいるでしょ、でも螺
旋構造繰り返しの中で、うんうん、あの人はあの世界観の中にガーッとそっちの方が正しいんじゃないかって思わすっていう力を持って、うんうん、そういう演出をやってたんですよ、
はあ、
実は なかなか憎いんだよ。
この説明聞くとめちゃくちゃ面白い、ね、
めちゃくちゃ、だからめちゃくちゃやめた。アニメ史の中で非常に大事なアニメだったこれ。だから舐めてた、ごめんなさい。
なるほどね。
そう、それは最後まで見なきゃ分かんないの本当に。で、その主張と、あと少女たちが見たいものより、それについて寄り添うっていう気持ちと、あともう一個ですね、でっかいのがあるんですよ。この人ですね。
どの人？
生原さん、生国ですけど、はい、ブルーハーツと同じ世代ですね、ほぼ。
お、
俺のちょい上って。でね、これね、見れば見るほど分かるんだけどね、 J パンクだね、これ。
J パンク、
J パンク、
あ、 J パンク、
ブルーハーツです、これ。
この作品が、
俺ブルーハーツなの。
そう、いや、イクニがブルーハーなん、イクニはヒロトなん、あいつは。だからこの世代、世の中こんななのに気が狂いそうなわけ。非常に、だからこれロックンロールです、ロックですね。むしろパンク、わかるでしょ、このルックだけでわかるでしょ、これパンクでしょ。前衛というよりむしろパンクなんだよ。ぶち壊せ、そして出ていけ、殻を壊せ、お前自身を革命しろっていうことを、60年代の魂をもろに受け取って、90年代絶望の時に現れてんだよ。そして商品ではなく作る目的を持って、俺はやるぜっつってウテナ作って、これは後からこうなっていったのかもしれないけども、潜在的にイクニが持ってた資質だと思う。それはあのね、何もない時代に生まれてしまったね、平和な俺たちがね、何を革命するかっていうかね、どうしてこの世の中に行くか、これが後半の説明する劇場版につながってくる。劇場版ではそれ全てをここで終わりだから全部言うからなつって大絶叫するわけで、最後はだからもう本当に絶叫で終わるんだけど、
いやいやいや、
絶叫に至るまでが本当にツインピークスのように、言わない、うん、言わない言わない言わないっていくんだ。
いや、なんかその言わないっていうか、言ってねって思うんですけど、俺
ちょっと言ってんだよ、てか、
う
ん、
いや、言ってることがなんか、うんうん、なんつえばいいんだろうな、あの感じ雄弁すぎるんですよ俺の中では、
うんうんうん、
めちゃめちゃ言ってんだけど、うん、何にも言ってねえなみたいな感じっていうか、
うんうんうんうん、そうね。
それどこ、映画の話？全体的に。いや、
全体的に。
いや、あのね、うん、実を言うとね、脚本家によるんだけど。うん、
ああ、そっかそっか。
で、脚本家の中には、生原さんがこれを今回伝えたいって、多分、榎戸さんがね、作ってるね、ラインがあるんだと思うの、構造が、ブロックが。このブロックでこれを使える。箇条書きにして渡してるはずなの、脚本家に。それで、それを物語の中に落とさなきゃいけないんだけど、この決められた枠の中で、これを全部伝えようと思うと、多くの脚本家がやっちゃってるんだけど、うん、セリフで説明しちゃってるの。で、その月村さんとかがやるときはなかなかうまい。あと榎戸さん自身が脚本書くときはそのバランスが非常に良くて、ドラマの中に押し込んでいく、うん、そして見せないようにしながら、でも何かが残る形を見せていく。だから後半榎戸脚本が入ってくると、なかなかエッジが立ってきて面白くなってくる。それまでは本当に説明的な回がとても多い、
うんうんうん、
これはしょうがないね。あの、なんか毎週作んなきゃいけなかったから分業にして、それを本当になんか気の毒なんだけど、バンクシステムも、あ、これ限界だなっていうぐらいのバンクシステムじゃん、あれ。
バンクシステム、
要するに、だから、あの、このシーンを毎回使い回しにするっていう。
そうそうそうそう、
あれをだから、いわゆるバンクシステム
サボってると思って絶対運命。
でもあれは、あの、変身もの、仮面ライダーの変身は必ず同じ
やつが、そうそうそう、でも、あの繰り返しがね、いいんすよね、
あれを待ってるわけ。そうそうそうそう、
螺旋階段じゃなくなってる。
いや、そういうね、いろんな整合性が、あ、歩いていくんだ大変そうっていうのが、エレベーターに乗ってるっていう、エレベーター斜めだったはずなのになぜか縦になってるとか、それからそのステージと塔が一緒になってるとか、なんかそういういろんなことがあるんだけど、関係ないんだよ、なぜならばパンクだから。だからさ、前衛でパンクなんで、これ。で、
ようやく分かった。
なるほどね。
だからこれ。
分かった分かった、うん。なるほどね。なんで俺がアジャストできなかったの。
お前は
分かった。
そう、細かいことが気になるおじさんじゃん。
細かいことが気になってしまう。僕の悪い癖。
そう、あなたの癖のせいで、ウテナに入れないんだけど、俺とかクゼの方が柔らかいから、分かったよ。
持ってこい。
来いよ。
持ってこいよ。
相棒反省すんなよ。
相棒長いわ。
なるほどなと思って。
そうなんだよ。
ちょっと待って、今、
う
ん、
そう、
すごい、なんか音が聞こえてきませんか。
何ですか、何が聞こえた。
白馬の音聞こえてきた。
なんか、あの、車の音が、諦めていないなら、ついに到着されたらしいんですけど。
お、マジで マジで世界の果ての来た。
ちょっと世界の果てから
世界の果てのブラック企業が来た。
ある探偵が、
うん、探偵来た。
何か見つけてきた。
ついに到着し、もうねやる気満々なんで今日。ああ無料部分から呼んじゃいましょうかね。
本当だ。
まあそんなこんなレイさんのこの触りもありますけど、じゃあちょっとお呼びしましょう。はい、アニメ探偵藤井ちゃんです。
どうも。世界の果てから探偵が。めっちゃかっこいいな。
世界の果てから来たよ。来ましたよ。
あれ散髪してる。
どうもどうも。
おどうも。
来た。
どうもどうも。
どうも
どうもって。ありがとうございます。なんか今日もいい感じの T シャツを着てらっしゃる。ね、これはまたなんかなんかのイメージが意味があるん
ですよ。これはもう今最新鋭のユリでしょ。ここが。
あユリクマのユリですかこれ。
いやじゃないですね。これはユーゲームですね。
あのユリクマとも被せないっていうのこのプライド。あえてイクニがユリをやっているのにそれをやってこないところがやっぱさすがですね。
最新鋭を持ってきました。
最新鋭がじゃあこれ分かる人には分かるわけ。
分かる人には
分
かる。
藤井さすがだなっていう感じになってるのこれ。
ゾイディビジョンです
ね。ジョイディビジョンじゃない。
ジョイだったら分かる、
ね。オマージュ。
オマージュなんだ。
えそうなの。え
はあもうあれだわ俺のとは。
一人白いそうですね一人白いおなじみの藤井ちゃんですが、はい、ありがとうございます。
お久しぶりですね。
どうもお久しぶりです。
ウテナ完走しました。
あなんとか完走
しました。すいませんでした。申し訳ないね。いきなりなんか
月曜日の深夜になんとか。
あ本当
は。おお
さすが。
意外と見てなかったんですよ。
意外だね。
90年代のアニメってやっぱり地方にすごい格差があるんですよ、うんうん、今みたいにオンデマンド配信がないんで地元でやってないとツタヤで借りるしかないぐらい、
うんうんうん、そうなんだ。
新潟ではやってなかったんだ。
全くやってないです
。全くやってなかった。
調べたんですけど、うん、遅れてもやってなかったです
よ。調べたんだ。
遅れてもやってなかった。
やってなかった。
あららららそうなんだ、うん、
ちょっと先ほどのレイさんのその、うん白馬の王子様を
ぶっ殺してますってっていう話は、
そうですね、うん、そこからどうなんですかね、うん、殺されて王子様がいなくなった女性を男性が取り込むのと、うんうん、あと女児向けに走ったのかなっていうのが、
うん、やっぱりここがだから転換点
の一個になって
るよね。転換点ですね、はい、なんかこれ見るとなんかまあ窓マギとか。
そうですね窓マギ、これ見た後見ると窓マギがいかに影響を受けてたんじゃないかなっていうのは思いますね。
なんかキルラキルはすごい分かりやすく、どうなんていうの直径っていう感じがする。
あれもともとあのウテナのオープニングにキルラキルの絵描いてる吉成さんっていう人が参加してて、もともとその人は
あ
のエヴァの人なんですけど、エヴァからオープニングやって、あと20話と21話をやってるんですけど、あの若葉の話のとことか、あれ結構キルラキルに似てると思うっていうのも
若葉の会が、
あれ、うん、吉成さん唯一参加してて、
ああはいはいはいはい、あそういうことね、うん、それが真子と一緒に似てるってこと、要するに
多分話的にそこが被ってるっていう、
被るね、キャラもそうだし、うんうん、なるほどね、演出なんかも
そこはあるのかな。
ちょっと藤井ちゃんにはその、うん、他の作品との関連とこの後の流れとかも
ちょい
補足していただきつ つ
そんな感じで、
とりあえずレイさんの熱い打てないの感謝を。
そうだね、まあ、まあ感謝ね、うん、でまあざっくり言うと、まあこれ 女ってどうしたらいいのってことについてこう正面から男が言ってる。でこれ女が女についてあの私たちはどうしたらいいのじゃないのよ、
はいはいはい、
男が言ってるところが面白いわけ、うんうんうん、で庵野さんがだから俺たちどうしたらいいんだとか絶叫になるわけだけど、うん、あの答えを出そうとするわけだよ男の男性のでやってるから。だ斉藤千穂さんを漫画やるんだけど、その斉藤さんは漫画担当で、まあ、一緒にやってる部分もあるんだけど、結局脚本として形に落とし込むときに男性能でやるから非常に理屈っぽい、うん、
なるほどね。そ
うだから俺たちみたいなのも楽しめちゃうわけ。
あ
でいながら少女たちはだんだんついてこれなくなる。そしてある段階に来ると絶望してしまうわけだよ。その絶望を見せるためにあえて20話ぐらい使ってる。
はあ、
そうそう。でこのメソッドっていうのは実はデビルマンメソッドですね。だから世代的にまたこれデビルマン来たかって感じで、だ江川さんがいつもやるやつです、
うんうんうん、
要するにこういう風に話進むんだよってみんな安心させといて、うん、全く真逆のとんでもない展開をボンと見せて現実っていうのはこうなんだよ、夢を見せて現実を見せるっていう こういうやり方によって、うん、あのぼんやり夢の中にいる人たち の目を覚まさせようとする社会派の一派なんだよね。 それを目的としようとしてるっていうのがウテナイ。だから最初のコンセプトからそうだったんだろうなと。うん、で女は こういう呪いにかけられてる、どんな種類の呪いにかかってるのか女はっていうことと、女の本当の敵は何なのかってことに関して段階を追って突っ込んでいくっていうのが面白い。
女の本当の敵、
そう、女の本当の敵とは何かってことをどんどんどんどん階層を追って突っ込んでいくわけ。これ哲学的に、これがまた面白い。あとねもう一個ね、少女アニメなんでね、少女アニメってね基本的にイケメン出てきます、
はい、
でイケメンは少女の脳内のイケメンです、
はい、
でこれは逆に言うと男たち、おっさんが描く女の子、無垢な女の子、これおっさんが描く無垢な女の子っていうのは本物の女の子からするとクスっていうやつじゃん、はいはいはい、基本的にあれは俺たちの心の中にしかいねえんだよみたいなのが、まあ、お決まりになってるんだけど、だからこそ面白いのが女たちの中にいるイケメン王子みたいなのを男が描くとちょっとツッコミ入れて笑ってるんだよね、それを。
ああ確かに確かに、
うん、だから特にひどいのが西園寺の扱い。
西園寺はかわいそう。
西園寺、この緑髪の西園寺さん、ね、この人はねどこへ行くんじゃろっていう。でも最後になるともうこの人確か自分の乳首いじってませんでした、あれはあれか、明夫さんか、だなんかその最後の最後になるとこのトーガとサイオンジとアキオが車の上に乗っかって謎のポーズを撮りながら、お互いの写真を撮りながらなってくるわけじゃん。
すごいよ。
あれはもう非常にメタ的にツッコミを入れて笑って、それって笑えるんで、ただもうこれの世界にどっぷりいくとやめてって言いながら見ている少女もクスッと笑っちゃう。でしかもまあ、有利でも出てくるけど男の裸見たい女たち。だから劇場版は女ばっかり、女裸ばっかりなんだけど、テレビ版だと いい感じで半々、もしくは男の裸の方が、
いや男の裸の方が多いですよ、
多い多い
かもしれないよね、
なんなんですかね、あの
前はだけるみたいな、
ね、バッサーみたいな、バラバラバラみたいな風の、うん、
あれはだからメタ的に批判してる。
批判なんですか。
なぜかっていうと、少女の脳内にある男ってこんなに滑稽だよっていうラインが入ってる。
ああなるほど。
あ
だけどやりすぎると毒になるとか嫌味が出ちゃうから、ギリギリのところで一緒に遊んでる、うんうん、イケメンを使って一緒に遊びましょうっていうことをやってる。だけどそこには悪意が入ってる。その悪意が男からすると分かるから面白い。だから西園寺は面白い。そして東賀もめちゃめちゃ面白い。西園寺と東賀はそうなんでね、面白キャラとしてなっちゃうところが面白いなっていう。
西園寺退学したままでもよかったですもんね。
そうなんですよ。物語に必要なの？
戻ってきてまでふざけてたから。面白かったな。
ね。女の子の部屋でかくまわれている西園寺って。
あ
れ
は最高だったな。
面白いじゃん。
ああいうテンプレートもありますもんね。テンプレを全部踏襲してくれたからみんなが。そうそう。面白かったな。
そうそうそう。あれもだから1個だから執着して囲い込んでしまうっていうことを描こうとしているコンセプトがあって脚光に落としてるんだと思うんだよね、うん、
退学するのもかっこいいみたいなテンプレートもありますもんね。
あるある、
そうそうそう、あるあるあるある、悪悪悪がもう退学してまた戻ってくるとかもあるじゃん。
でも不良って感じでもなかったじゃん西園寺って。
何なんだろうね、生徒会っていうのは特殊すぎて、
生徒会ってだからそういうね、
うん、そうそうそう。で後で説明しますけど、もう一個その手前に面白いのが繰り返されるセックスのメタファーっていうのがあって、もうこれは本当に前回フロイトの話で話したんだけど、フロイト知らなくたってこれセックスじゃんっていうのが分かるようになっている。うん、だ校舎の奥の森、開かれる門、出てくる水、そして上がっていく螺旋状に上がって、これエクスタシーだよね。で そこでバラが散るわけですよ。つまりこれ少女喪失のメタファーだから、うん、でもこれ面白いのが内なる少女喪失を可視化しているっていう前衛ですね、これは。
あ、肉体的な
心、だって肉体的な接触が全くないんだもんだって、うん、だから心の中の少女喪失を、うん、ビジュアル化しましたっていうやつなの。これがまた面白いね。でこれが第一ブロックであってって言って、うん、そうそうそうそう、だ要はこの学園ではその学校の校舎の裏の森でセックスが行われてるっていう死者の世界なんですよ。今言っちゃいましたけど。そう、このだからこの学園は実は全員死者なんだよね。
死者の世界。そう、本当なの？
そう、 でそれは中盤に描かれるけどその廃墟になってるっていう。で昔ここで人が死んでると、うん、そしてそこに残っている写真がいっぱい残ってると。でそこにあ今出てるキャラクターが出てると、うん、っていうことで。だから藤井解説は
僕はあれは根室、うん、から見たものだから根室、うん、が、うん、現世と過去を全部ごっちゃ混ぜで見てるから、うん、あの写真になってるだけであって、うん、ウテナたちから見ればただのあそこは廃墟でしか見えてないと思ったんで、うんうんうん、あれ全部一人芝居だと思ってる。
俺でもかぶせてんじゃないかなと思って。だからまあメタ的にメタファー的にやってんじゃないかな。でだからそのあれがサインになってて、うん、実は同じものなんじゃないかっていうミラーにしてんじゃないかなと思ったんだよね。そうするとね納得がいくんだよ。
納得いきますか。
劇場版につながる、あの最後のセリフにつながってる。それが死っていうこと、そう死にながら生きるってことについて。
そうそうそう
そう、そうすると あれが世界で全ては棺の中っていう。で後半に西園寺が言うね。だから棺の中にいるのは俺たちも一緒だろうって、
そうそうそう、
つまり彼もだから全てのキャラクターは実は死んでるんだと。でもそれはリアルな死なのか象徴的な死なのかっていうと分からないっていう。だけどものすごく象徴的な世界なんだよね、あれ、シュールレアリズムみたいな。だって遮断されてるから。だからこれ実を言うとそこは日本そのもの、日本そのものでありアニメを見ているその世界っていうか、一つの村みたいな閉じた世界っていうことを象徴している。だからアニメばっかり見てねえで外に出なさいって。
お前や生っ白い顔しやがって。
大丈夫、今日ここ出てるから、今日ここ来てるから大丈夫。
お前夏やぞ。なんちゅう白さやねん。
マジで白いな、すごいな。
こんなもんですよ。
こんなもんですか。
いやなんかあれなんですよね、そのあの根室のとこが、うん、なんかもっと後で絡んでくるかなと思ったらさ、う
ん、あれはね、そうだからね、
だからその他の主要キャラ全員リバイバルしてくるじゃないですか。
そう、う
ん、だけど根室だけがなんかあのねゼミナールって何だったんだろうって俺の中でなっちゃって、
うんうん、あれはねやろうとしたのかもね。だけど、うん、だけどサインで終わらせようっていうふうにしたのかもしれない。いや分かんない、ここは。
でそしたらあの新キャラ出たじゃないですか、あのルカ、
うん、ルカ
青いやつ、
うんうん、
だからあれもなんか、うんうん、あれとウテナあんま関係ないし、
関係ない。だからそういう、そういうこと繰り返す、
うん、そうだからなんか そこなんですよ。あの、うん、エヴァってなんだかんだ言ってそのガーッと一つの何かみたいな、善なるものと一なるものみたいなものに向かっていくなんとなくの統一感みたいなのがあるんですけど、はいはい、ウテナはその乱立してて象徴が、うん、だからそれを統合しようとしてもどうもこう矛盾っていうよりはなんか違うレイヤーにいる。
だから育には関係ない、それは。
そうだからそっちがもしかしたらそれがそれこそが女性のみたいなもの
あるけど
あれとして作ったんだとしたらすごいこと
して。それはだから黒バラ編でそれぞれのトラウマを散らすっていう展開になるんで、うんうんうん、それのために出てくるかも、
うん、
だから道具に過ぎない、うん、だそれはなんかあんまり考えなくていいやつかなっていう。なぜかっていうとこの物語の核心の一個がだからその王子の話もそうなんだけど、もう一個がウテナとアンシーという女と女の戦いのメタファー。これあ女と女じゃない、女の中の2人の女が、
うんうん、
だからこれ見る人が見るとこの2人は実は同一人物じゃないかなっていうふうに見てしまうのもよくわかる。ウテナとアンシーっていうのは一人の人間が分裂して描かれている、
うん、
でこれそういう風に見てると非常にクソ面倒くさくなるんで、うん、別として見ていいけど、うん、でも象徴的に一人の女の中にある二つの部分が葛藤してるって言って、これがだから二人そのオープニングで出てくるこの葛藤が、うん、まあ二人がこうシュレットになってこれ回るんだけど、バックにまあバラが出てきてて、でバラっていうのは無垢なるもののメタファーだし性的なもののメタファーなんだよ。その 上でぐるぐる 回ってこの二人、つまりこれは一心同体で、これ陰陽でもあるわけだよ、うん、だから陽のウテナと陰のアンシーっていうものがあって、そうそうそうそう、でこのバラバラに象徴されるのは バラっていうのは乙女、無垢なるもの、これはカゴの外から に出れないという、うん、出たら傷つく、散るかもしれない、だからアンシーは囚われているっていう意味で、うん、この人はずっとここにいるみたいなんで、この二人のうん、関係っていうのはこれがまあ一つのメインになってくるんだけど、最初からこれ革新的な犯行だなっていうのが名前に出てて、実は
名前、
うん、名前が出てて天井ウテナさんなの、うんうん、これ主人公の女の、
はいはいはい、
で この名前っていうのは天の上のウテナ、 で「ウテナ」って、うん、要するに仏教用語の「うん、明鏡もまたウテナにならあらず」っていうさ、なんけ菩提元よりジュナシ明鏡もまたウテナにあらずっていうさ、その、蓮華座のこと、
うんうん、台なんですよね、お釈迦様が乗ってる、うんうん、
で天の上のウテナっていうかこの人台なんだよ、うん、で、まあ、その花びらの額っていう意味もあってウテナって、うん、でこの人は要するに最初から天の上にいるんだけど何かを支える、つまり犠牲者っていうところがまず最初に名前で刻まれてて、うん、で一方で姫宮アンシーっていうのは姫の宮なんだよ、もう最初から。
おえ
アンシーはおそらくアンジーでしょ、だから天使でしょ、エンジェル、
あ
エンジェルから取ってる、そうすると姫の宮の天使なんだよ、だからこれは男側からしたら彼女は僕の天使だよっていう、男側から都合のいい形に なるのはそうなんだ、そして女たちはこれを憧れもするわけ、でこっちの犠牲になるのがこっちになるわけだよ、大になるから、これがこれに乗っかるっていう、でこれは女の中にある自立と依存の象徴でもあるわけ、だから男にを尽くしたい、私は女でいたいっていう気持ちと、うん、自立して誰かを助けたい、もしくは現実を変えたい、解放されたいっていうウテナ の,、うん、あの 2つっていう、これが名前の段階で設定されちゃっているので、うん、ここもなかなか
コメントで、
はい、
スジャータかと思ったっていう
スジャータ
俺そっちだったんですよ、あこれもしかしてそのウテナに対するそのまあいう仏教的なあれだとするとスジャータ
が
だから
安心が、
うん、だからその色黒で
ビジュアルの話でしょ、
ビジュアルの話ね、
うんうんうん、スジャータっていうのは仏教の中でね、お釈迦様が若い時に、うん、あのまあ林の中でね、茨の林でね、うん、ボロボロになる前修行してね、出てきてね倒れてね、最初にお茶をくれた女の子の名前だよね、スジャータね、
うんうん、ミルクじゃなかったっ
け、ミルクか、うん、そうそうそうミルクだ、そうそうそう、
だからあのね褐色の恋人なわけで、
そうそうそうそうそう、うんうん、もしかしたらそういうイメージもあるかもしれないね、う
ん、この藤井さんのここで聞きたいのは、はい、この数あるアニメの中でこの眼鏡で褐色のヒロインって俺見たことなかったんだけど、いるの、
いやいないでしょ、
いや
こんなシンボリックな、うん、
シンボリックな
どっちがヒロインかっていうのはだいぶ人によるかもしれないですけど、う
ん、あなるほどね、うん、ウテナがヒロインであると、
うん、っていう見方もできる、
うん、あそうだよ、 そういうふうにできてる、
あそっかそっか、
うんうんうんうん、ここにだからアンシーのチャクラについては
ラナーか、ラナーはメガネかけてたっけ、かけてない
かけてない、
でもあれ近いので言うと
じゃあララナディアアンシーなんです
の系譜、
褐色系
譜、褐色系譜ね、でもここだよね、だからチャクラが開いてるっていうのはなんか悟ってるっていうのと、あとまあ献身と神々とかっていうものの、
あと主体性なさすぎるんですね、
そう主体性のなさ、でもその主体性のなさがどこから来てるかっていうのがだんだん暴かれていくっていう歴史なんで、なんか繰り返し繰り返し俺はこの番組で言ってたけど、なぜウテナがアンシーのこと好きになるかわからないっていうのは、
それ
はからない、ね、それはそうなんだよ、うん、心を閉ざしてるからなんだよね、そしてその心を閉ざしてるアンシーの心を解放するっていうのが第3ブロックになってくる、最後のブロック、う
ん、だからなんか恋愛感情じゃないと思ったんですよ、うん、だから俺は別に納得はできたんです、
うん、
だから単純な正義感っていうか、うん、女の子を、うんいじめるなみたいな最初作用じゃない
ですか、最初のブロックで王子様ごっこやってる時は、うん、あの女の子は物じゃないっていうところからスタートしてる、うん、だからこれが一番分かりやすい、
うん
うん、でその後トラウマ解決バトルになると、敵は本当の敵はお前じゃなくてお前の中にいる過去、これペルソナになってるわけ、
うんうんうんうん、
でそうだから黒い心執着みたいなものだとか言って、それがセックスのメタファーで書かれるから賢者タイムみたいな感じになるわけ
みんなすっきりします
もんね、女の子たちがみんなツヤツヤになるわけ、なんか人が変わったようだねみたいななるわけ、これは あの一連のバトルが脳内セックスなんだよ、何かしら内側のものがその仮の仮想セックスによって解放されるということを書いているのが第2ブロック、なかなかここまでパンクだよね、
それ聞くとパンク
かもしれない、俺はこんな知的な遊びをよく少女に少女を見せる媒体でこいつ暴れてやがったなって悔しいもん、本当ふざけやがって、ね、なんかある、
いや、
うん、
3クールあったからよかったんですけど、うん、2クールあったら確実にグロバラ編は全部切られると
思う、うん、そうだね
ウテナとアンシー全く絡まないんですよ、
う
ん、あそこの銃は、
そうだね、そうだね、
全部切れるっていうぐらいに贅沢にあそこで話を作れたっていうのが、
うんうんうん、
いいなって思います、
ね、うん、そうだね。そうそうそう、各キャラクターの、そう、それでだから対比として兄弟のメタファーの人、その兄と妹の問題、
そう、それそれ、うん、俺ちょっと話したかったのはそこなんですよ。その話したいというかレイさんにね、うん、答えを知ってるって言うんで、
そうですよ、
で聞きたいのは妹って、うんうん、妹のメタファー多すぎじゃない、メタファーっていうか、うんうん、妹フェチなんのっていうぐらいさ、うん、あの3パターンあるじゃない、あの双子じゃん、うん、まず、うん、ミッキーと、う
ん、小杖
小杖か、うん、で、であれじゃん、あのナナミと、うん、トウガじゃん、うん、これも血がつながってない、
うんうん、つながってるんじゃない、最終的に
あれ
どっちだっけ、
どっちだっけ、ないじゃない、うん、
ないになった
の、まあまあいいや、それはいいや、
で、うん、ほら明夫と安心じゃん、そんなに兄妹のことをそんなに必要、
うん、姉出てこへんもんな、
姉が不在なんですよ、うん、姉、うん、母親出てくるじゃないですか、
あのね、うん、まずはね、あのお兄ちゃんって言ってくれる妹が大好きっていうお兄ちゃんがいっぱいいるわけじゃん、うん、それと同時に幼い女の子はお兄ちゃんって素敵なお兄ちゃんが欲しいっていう憧れはやっぱあるんだよ、でそれで、うん、だけどお兄ちゃんとどんなに仲良くなったってお兄ちゃんとは結ばれないっていう少女の最初のその壁なの、男女の壁が、その妹と、
そうそうそうそう、だからそれが悩みと、うん、
結ばれないものの象徴で、うんうん、そこにはタブーっていう分かりやすいメタファーを乗っけられるから、うん、それを超えてしまうアンシーと、うん、超えられないナナミっていうところで対比が生まれるわけ、そこは、うんうん、だからこそ最後にナナミが成長してるとこが泣けるわけ、そう、あんだけうざいナナミが最後にそのウテナに、あのなんてそんなおせっかいなのっていうくだ、うん、り、うんうんうん、であそこはまだ先に言っちゃいますけど、泣かせるシーンでね、決闘の前でさ、うんうん、あんたバカなのっつって、うん、安心のために戦うなんてバカなの、おせっかいじゃないかっつって、君だってそんなこと言うのはさ、おせっかいじゃないかとか言うわけ、
来たえなりメソッドまた来たよ、来た
来るわけですよ、でそこでさ、友達がいると思ってるやつはバカだって下りがまた入るわけだね、その塔がね、うんうん、あのみんな心みんな病んでるからさ、そうで、そしたらウテナはね、知らなかったのか、僕はバカなんだよって言うじゃん、うん、あのセリフはパンクでしょ、だからそのブルーハーツでしょ、うん、うんうん、あの下りで、あ、仲間って思っちゃった知らなかったのかよ、僕はバカなんだって言って誰かのために戦いに行くわけ、話はこいつと一緒なんだよ、そう、あーと思って、いいぞって、本当に投げたいことを投げろっていう、行くから行けみたいな感じに なるんだよ、あの下りに行くとさ、そうそうそうそう、で、まあ、さっきそこまで言った黒バラ編 で第3ブロックで何があるかっていうと、いよいよ本当の敵が見えてくると、で何かっていうと、そこに現れるのは現実ってやつなんだよね、
現実、
ランドの秘密が分かってきて、はい、生徒は棺の中にいる者たち、かつてあの美少年少女だった者たち、そして世界は虚構であるんじゃないかっていうことがちょっとずつちょっとずつこう見せられていって、そして謎の車がやってきて世界の果てに少女を連れていくなんだこれは、拉致監禁か、行く先はラボホかみたいなわけの分からない、そう、いやホテル野縁かみたいな感じになるんだけど、ここでメタファーになって、一体車とは何かっていうね、うん、車って何か、うん、そう、うん、もうそもそもはこれもともと馬だったものなんじゃないかっていう、
なるほど、
うん、馬はないんだもんっていう、それは車なんだ、これは大人の象徴だし大人の武器だし、そしてっていうのがまたつながっていく、もっとあんじゃねえかなって思わせてくる、でそして大人の世界を見た者がウテナと戦うっていうくだりになって、うん、これ外を見ちゃった、何かだからその少年少女たちが何かを見て、現実を見て変わってしまったみたいな、何かを失ってしまったみたいな感じのショット戦うみたいな展開になってくる、ここだから何ブロックか進んでいる、でも明らかに分かるのは、この揺れの中で、ウテナってそれまで気高き者じゃん、
はい、
聖少女なんだよ、
はい、
マリアなんだよ、うん、これを大人の世界現実みたいなものに引きずり込んで汚そうとする大人の物語で、それはどういうことになるかというと、女の子になるって、今日の君はなんだか女の子だなっていうくらい
あるじゃないですか、ああはいはいはい、
この理事長明夫っていうのが分かってくる、こいつはかつての白馬の王子だってことが分かってくる、ディオスだってことが分かってくる、こいつは何かを失った元王子なんだよ、
うん、
やさぐれ王子なんだよ、
うん、
ろくでなしなんだよこいつ。クソ野郎だってことは。
むちゃくちゃ言うな。
本当に最低男なんですか。どんどん実はこれ時間ないから言っちゃいますけども、本当にこの秋代の正体は。
ちょっといいですよ。
あ、分かりました。
全部出し惜しみしましょう。もう出し惜しみしましょう。たまには。
そう。で、このそのまあその敵たるものが現実っていうものを見せられて、そして誘惑され、うん、大人の男に憧れてしまう。そしてそこには兄妹ではなく兄ではなく婚約者がいるという壁を作る、うん、でここで、まあ、いわゆるモラルのとの戦いになるんだよ。でそれに苦しんでたのがナナミだけど見てしまうわけだよね。兄弟なのにその壁を越えてしまって肉体関係を持っているアンシーと自分が好きになった男アキオの関係を見てしまう。これ何でもありじゃんってなっちゃうけど、イコールそれが大人なんだよってなって。
ああなるほどね。だからアキオとアンシーってことか。
で最後やばいことになっていくんだよ。そうするとウテナは心がロックオンされちゃってるから女の子になっちゃってる。
はいはいはい、はい、
女の子になっちゃった時点でアンシーと一緒なんだよ。ナナミではないわけ。超えちゃうわけ。だからキスしちゃうんだよ。拒まないんだよ。一緒に馬に乗っちゃうんだよ。馬乗っちゃうんだよね君もっていう。乗っちゃったよってまんまと。だから落ちていく、どんどん落ちていく。そして一線を越える下りがあるから、ここで本物の少女たちはさよなら、絶望してしまうわけ。ウテナそんな人じゃなかったはずなのにさよなら。
ここで33はね、
そうで、ここに一発食らわしてるわけだよ。あの少女たちよ、王子の正体はこれだぜ、殻を破って外に出てこいっていう幾人が言うわけ。それよ、
なるほど、
お前の人生はお前から始めるんだよっていうさ、サインなわけ。これがまあ泣かせるんだよね。 このそのメッセージみたいなものがさ。そうそう、でだからこれ困る。だから本当に、
じゃあ、あの、うん、あの演出についてはどう思った
の、
う
ん、どの演出、
その33話 の、うん、その一線を越える演出、うん、あれ総集編だったと思うんですよ、う
ん
う
ん、なんかサンドイッチがどうのこうのとかアスパラがどうのこうのとか冷蔵庫何入ってたけどどうのこうのとかって言いながら、うん、とか
っていうあれ俺すげえなと思った
あれはいい回だったな。
あんなさ、
あれは素敵だったね。
生活感一切ないアニメーション物語の中で、うん、あそこだけ急に、うん、しかも旅館みたいなさ、そうそ
う
そ
う、超具体的な言葉がどんどん出てきてね、
なんかすごい
何が起こったんだと思った
す、
ね、
すどう、
うん、ね、あれは実はあのエヴァンゲリオン の、 あのミサトと あ、 のあいつカジとの下りとか、はいはい、そこにある生々しさと、あとリツコの下り、うん、リツコのお母さんが出てくる、うん、だから女たちの葛藤や生々しさ、うん、これね面白いことにね97年って、うん、幾人たちもまだ30代なんだよ、うん、それで要するに30代ってことはバブルの頃ウェーってやってたんだよ、うんうん、そしてお姫様たちをずっと見てた。そしてお姫様たちの絶望も見てた。だから生々しくなる。そこに至って非常に生々しくなって、少女たちの物語の中にいきなりそのなんつうの、昼間の不倫劇みたいな感じになってくるっていうか、不倫ドラマが入ってくるわけ。これがだからちょっと面白いっていうか、それはだから私小説エッセンスが入ってるところが、これがまたこれがまたいい。
うまかったね。
これあとさ、あのアングルずっとさ、うん、ウテナやん、うん、いやあれはエロいね、
うん、演出いろいろ変えてくんなと思って
変えてくるわ思って、それまで絶対運命とかが急になんか、
う
ん、
そう
ねえ、
うん、そこはだから向き合い少女、これが現実だ、うん、そして王子の正体はこいつだ、
そう男からこう見えてんだと、
うん、そうそうそうそう、やばい話です、
ね、あれ中学生やね、中学生、
中学生ですよ、
中学生になんてことするんでしょうね、
ほんまやね、あかんあかんドキドキするわ、
ドキドキしますね本当にね、
そうです。いやしみちゃんあそこだけ見てほしいよ、33話だけ、そこだけ
でまたね赤くなるんだよ、うん、ウテナが、
うん、そうかわいい、だからあそこで急に女
だからあそこで女の子になっちゃう、うん、でそれでちょっと今日の僕は女の子みたいだって言われちゃったみたいなことアシに言うじゃん、うん、そしてそこでバチバチっつってね、
ただね
毒が入ってるないのっていう、
一つだけ
お願いします、
その前にね、
何ですか、
トコがね、
はい、はいはい、
あのイヤリングをさ、ピアスをさ、アキオに言われてさ、うん、買ってさ、ね、自分で選んだやつをさ、うん、つけて嬉しがってるわけじゃん、
ア
キオさんからだ、
う
ん、
そうそう、
あっきと思って、トウがいいよね、
トウがな、
いや俺ねあそこでようやくこの物語、俺ねキャラ萌えしかしないなっていうの
を初
めて、
あなた女子なんだから、
そうキャラ萌えできないものは全然ダメなんですよ だから初めてそこでうわ、うん、こいつ
また来た、
けなげというかさ、なんかいつもカッコつけてんじゃん、
自分の代弁者来た、
そう俺の中のね、トウガがね、
何を前にね、うん、あそう、見つけた、
見つけちゃったな、
ウテナの中の奥の見つけた、
ね、ということだけちょっと言わせてほしかった、
そうだね、
トウガありがとうと、うん、頑張れと、
うんうん、多分だから俺その後ろにいる作家たちのを見てるんで、ずっと漫画、そのアニメ見ながら、
あ、そうそうそう、見方だね、
そう、うん、そう、だからお前はそう、
俺はどっちかってもうどっぷり入りたいんですよ、中に、うん、その住人になりたいんですよ、うん、だからキャラ萌えできないものはちょっと入れなくなっちゃう、うん、構造的だったりとか象徴的すぎたりすると、
うん、
その辺で、
うんうん、そうね、
だからエヴァも後半はちょっとついていけなくなったし、
あ、そういう派だったっけ、
そういう派だよ、
俺はポエナミさんぐらいからすげえ面白かった
ね、面白かった、ね、
でしょ、だからここには
も
うここにはもうあのガンガンスラーっていうかな、あれが超高が流れてる
ポエポエポエ
ポエってお前
略すとね、そんな感じだよ、
ということで1時間なんですけれども、
やばいな、どうしようかな、もうしょうがないか、
しょうがない、
もう後半に行くしかないか、
フリちゃん
すげえ面白いんだけど、
今この前半どうですか、レイジさんの読み解き、こういう風に見てんの自分も、
いや、もっと俯瞰して見てますね、僕そこまで頭良くないんで、そんなにこれが何の象徴とかどうとかよりも今回はね、
これがさ、たまんないじゃん、うん、こいつとこいつ、そしてこうなって、
う
ん、こうな
る、めっちゃうまいこと書きましたね、
そうそうそうそう、
すごい、
でこれ後半じゃちょっとやりましょうね
ああ、はい、
じゃあちょっと
図解も
要はそうそう、そしてあとこれね、やっぱ何と言ってもこのラストシーンのこのくだり、バラの扉とは何か、そしてそれを見ているこの2人はどういうことなのか、うんうんうん、そしてあの謎のトロピカルドリンクは誰が持ってきた
あれよあれあのさ何なのあのリゾートの
なぜやつがいきなりリゾートになるので
、音の演出がすごいうまいアニメですよね、
う
ん、
そうそうそう、
なんか雨降ってきて決闘の時に、うん、で車ボーンってなってるとこ の,、うん、その
車の
地面に落ちる音と、うん、あの、うん、ボンネットとかにパンパンパンって当たる音を変えて
気づく
とか、
あの車のわこだわってんぞ、あれは、あれは男性能だぞ、
そうディテールが、
あの車大好きだぞ、あれ
そう、あのこのクラッチ変えるのとかもすっげえグルンみたいな、おーおーおー
そう、だからこそね、それだからあの車の意味が考えちゃって、ず
ー
っとあの車の意味は何なんだろうなって考えてしまうっていう、ね、その話もじゃあ後半、
そんな感じで
本当のオジは誰かって話もじゃあ
後半ちょっと、
はい、
いろいろ
間に合わなかった
深いところまで行きたいんですが、ヘイ
ヘイヘイ、
イエイイエイイエイというかお知らせです、はいはい、9月4日まで実は漫画までシカーダが、連載中配信しておりますので、うん、ぜひぜひこちら、うん、シカーダ1巻分ぐらいはやるんですかね、うん、あれは多分、
うん、
そうですね、
はい、
う
ん、
そうです、
そして、うん、次回からいきますか、次回のお知らせからいきますか、はい、次回、9月の6日水曜日になるんですけれども、こちらはなんとですね、手塚ルミ子さんをお迎えしまして、
そうですね、
今月の頭に行きました、
はいはい、
宝塚の手塚治虫記念館へ我々が、うん、初めてこのロケをこうみんなで見ながらね、うんうん、ああだこうだ言ってワイワイやる感じで、うん、姉さんがいらっしゃってくれます、そしてさらにはその手塚治虫記念館でやっていた初音ミクと手塚治虫展っていうようなところから、レイさんこの1ヶ月ずっとそのことばかり考えていたという、
そうですね、いや俺初音ミクディスってるんじゃないかって話をねこの間聞いたんだけど、
誰
そんなことないよ、初音ミク嫌いなんじゃないですかと言われたんだけど、そんなこと全然なくて、はい、あれ2007年にあそこにあれが登場したことが面白いと思っているので、別にで、なんかそっからのボカルカルチャーに関しては、うん、この間あのジョン・ドゥーにすごく教わりましたけど
ジョン・ドゥーに
、ま、勉強させてもらいました、
ピッチ合ってました、
そうピッチ合ってましたなんかね、うん、そう、 うちのファミリーは結構ボカロ P とかいるじゃん、
うん、
あの
カルロス
とかもいるしさ、うん、まあ、それはそれでいいんだけどさ、そこに至るまでの流れに関しては分かってるわけ、ああそうかと思って、おさむそしてミクの間に誰かすげえやべえやついたなと思ったら東秀夫です、
言っちゃった
言っちゃった
ほらもうい
つかね、そのね、東秀夫っていう人間がねどうしてもうちょっとねフィーチャーされないのかっていうかね、割とある世代までは知ってるんだけど、もうね今もこういうモヤモヤしてるものは、うん、あのおっさんいなかったらないかもね、だからあのおっさんがスタートさせた文化でもあるわけだよね、そのだから、まあ、少女の人形化、女を人形化して、うん、そこに男が入るっていうやり方みたいなものが、うん、あの辺りからスタートしてるんだけど、それのやっぱりスタートは またしてもおさむなんです。
また来ました、ね、あらら
お嬢さんが来てくれるんで、うん、その話もしつつ、
まあ、手塚さん
からのミクまでの流れ、そしてって話をちょっとしたいと。
なるほど、
うんうん、
に人形的なクロニクルってこと
ですか。つまりあここにいるそのキャラクター、イケメンも美少女もみんな人形でも、まあ、これは少女漫画なんで内面ありますけども、うん、でも萌えキャライケメンキャラみたいなものは基本的に人形なんです、うん、でその内面というのは見るものが補っていくっていうカルチャーなんだよねこれね。
なるほど、
うん、批判できない。だからそれとね、どうやって生まれたかっていうのと、一方でその格闘の歴史がまた面白い、葛藤もあって、なかなか不思議なメルモちゃんの話も聞く。
もうほっとくとも全部言いそうだから。
やばい、
そんな感じでよろしく。そして、漫画や第2回ヤンさん漫画大賞今募集中でございます、こちら締め切りは9月24日となっております。その9月24日に締め切った漫画、レイジさんの二次創作ですね、レイジさんの作品の二次創作を、自分なりに6ページで、まとめて送ってください。どの漫画を選んでくれても構いません、コラボレーションしても構いません、そしてそれを送ってくれたのは27日のヤンさん3周年で発表というか、レイジさんが選んだやつを、ダンと発表させていただきたいと。そしてその選ばれたやつは、今年の最後の冬のコミケに、第2弾山田寺のヤングサンデー同人誌の中に載るということで、
うん、俺もだからやるよ、だから二次創作をね。
それむっちゃ面白い。
誰のやろう、
最高だ、
誰のやろうか。
自分じゃない。
え、自分じゃないったら二次創作なんねえじゃない。
山田レイジのヤングサンデーで別の人の漫画を二次創作するの。
だってあそこはやり放題なんでしょ、だって。
いや、そうですけど、みんなレイジさんの漫画やってるのに、本人は
俺だけ全然違う。
ただの書き物。
全英全英。
手塚しかない。
全英全英、パンクパンク。いや、わかんない。打てな書くかもしれないし。
マジ
マジ、
だってあそこはいいんでしょ、そういうことやっても。
いや、あの場はいいんでしょ。
あの場はいいんでしょ。あの場はいいんでしょ。あららあそこは捕まんないんでしょ。
じゃあ、バキやります。
バキ
お前ら、ほんと好きだな。
バキかジョジョやります。
俺原作書きますよ。
うるせえ。したら当店ゴール書くよ俺。
マジ。
そっちの方がいいよ。
完全に終わってるやん。
もう盛り上がってるのは俺らだけなんで、ちょっと、そんな感じでヤンさん漫画大賞よろしくお願いします。
俺も尊敬。
そしてですね、なんと10月4日、ヤンさんが関東でというか、まあ、3周年記念のお祭りをやります。阿佐ヶ谷のロフトプラスワンでございますが、こちらの模様はちょっとまだきっちり決められて、あの一般発売とか、まだ今月中に決めるので、来週の放送で全て告知します。ただそのに先立ちまして、何をやるかと、この山田寺のヤングサンデー、3年やってまいりました。その中で、皆さん見ていただいてるやつの、まあ、ベスト10形式で応募してもらって、順番に発表していきつつ、この3年間に社会問題とかアニメーションとか含めどういうものがあったか、そしてレイジさんはどう変わっていったかみたいなことをみんなでこうワイワイやりたいなと。生人生相談もありますし、なんならちょっとあの出ちゃいなよみたいな感じでお客さんをね上げちゃう場合もございますんで、そんな感じでワイワイやりたいと思います。そのアンケートなんですけども、一番面白かった作品一つ、そして一番勉強になったなと、これは知らなかったと。
回ね。
回ね。そして、3つ目は自己回ですね。
あの回が良かったなっていうのと、勉強になったなって回と、
これはクソだったな
って。クソだったな。時々あるよね。
そういう、その3つを部門別に発表したいなと思っておりますので、もちろん我々出演者からもね、この回が印象に残ってるっていうのも、ちょくちょくやっていきたいなと思ってます。アニメ探偵も来るとか、来ないとか。
とか。来ないとか。
どうでしょうか、ま
あ、あの世界の
果て次第で
スケジュールを
確認させてください。
君を望む世界の果ての次第っていう。
ありがとうございます。そんな感じですかね。以上でいいですかね。
はい、なんでメタルのこと言わないの。
あそっか、それだってもう意味分かってないもん俺が。
俺たちがこの3年間かけてようやくメタラになれたんで、メタル俺たちはメタラになれたんで、それをまあお祝いするフェスってことなんで、全員メタルになります。
はい、
よろしく。
悪ノリでーす。
そんなフェスにします。
俺はいいけど割とメタラーの方見てらっしゃるんで、うちの番組
マジで、
ガチ勢は本当怒りますか、
ガチ勢、ガチ勢に愛を込めて、
うん、あとカズ兄さんこちらありがとうございます、アフリカのデスメタルに、
そうそうそうそうそう、分かってるね、
本を僕に、
そうそうそうそう、
これマジめっちゃ面白そうだよ、うん、そうそう、
いやつうかね、
まあ、民族学としても、ね、
あの、うん、たまには良くない、
ね、たまには良くない、何か、
みんなで盛り上がるときにメタル良くないっていう話、
みんなで盛り上がるときにメタルがいい、
メタル良くね、
なるほど、
そうだ、俺たち全員メタルの格好で
ちょっと一回持ち帰らせてください、はい、
盛り上げるぜ、
みんなで盛り上がるときにメタル良くないって、
みんなでメタルの格好してきてやろうね、
いやいやいや、ありがとうございます、そんな感じでワイワイやろうと思ってますんで、はい、告知は
星野さんはオタクに見せかけてヤンキーおヤンキーになろうぜこれからヤンキーやっていこうぜ、
ネットヤン、
ネットのヤンキーで我々ネットヤンを目指します、
そうそうそうそう、オラつきますよ、はい
はい、オラつきます、
ネットオラ
大丈夫かなこれ、怒られないか伊藤生息に、
え、謝ります、
そんな感じかな、はい、美術部はめでたく、定員に達しました、ありがとうございました、
おめでとう、
11月21日から の, ああの展示会をぜひぜひ、
ヤンキーサンデーじゃねえよヤンキーサンデーいいな、うん、うん、そうですか、ありがとうございます、
そして、
はいはい、
もう発表しちゃいます、
何ですか、
久世さんがスピンオフやってるんで、
はいはい、
やりますよ、
何を、
私も
来た、
あら、
おいいね、
明日、
はい、
明日かい、
早い早い
絶対に負けられない戦いが、
ああ好きやな、
それかサッカーか、
ワールドカップ最終予選生実況、
はい、はいはいはい、はい、
もう絶対に敗れてはいけない戦いを目撃しようと、ちょっと変えて、あのテレ朝とね、あれしたら悪いんで、
はいはい、はいはい、
目撃しようっちゅうことでね、明日やるんで、はい、うん、ゲーム実況はちょっとあのダロ君と
みんな
や
ってやりますんで、本当に、
うん、みんな見てやって、お暇なら一緒に盛り上がりましょう、はい、太郎ちゃんはね、実はね、なんと明日、はい、うん、現地回観戦だそうで、
あ、なるほど、行ってんの、
だからハーフタイムに電話しますんで、
あ、いいっすね、はい、じゃあレポート
現地の太郎ちゃんっつって、どうですかみたいな、
やりましょうね、
レポーターが明日はいるんで、
はい、いいっすね、はい、
そんな感じ
レポーターとして有能じゃないで彼はああ今やってるわ
氷蹴ってるわ
蹴ってるわレポーターとしては違うと思う
よ、3日連続ヤンサーになっちゃいますけど、もし時間あれば一緒に盛り上がりましょう、ということで完全無料ですんで、はい、では後半ウテナもっとディープな、そして映画版まで全てをレイジさんが解き明かしてくれるということで、はい、ぜひぜひこの機会にお見逃しなく、はい、ということで後半いきます、アストロプリスター
ベイベー、
エウィース。